いやー、ご予約がね、詰まっておりまして、大変ですよ。パーソナルスタイリングね、ご予約がバシバシ詰まっておりまして、春なんでね、お買い、私の個人のサービス、株式会社フォースタイルでやっている、私が全部やってるサービスも、オンラインのファッションレッスンって言ってね、個人的にメインレッスンとかを受けて、で、診断を受けて、ズームでカウンセリングを受けられるっていうサービスも結構バタバタバタっとご予約入ってますし、リピーターの方の買い物動向もそうですし、新規の方もね、この春は去年と打って変わってかなり申し込みいただいていて、なので、診断、いろんな服の診断をしたりとか、ね、ご要望をヒアリングしたりみたいなのをズームでやって、で外行ってお買い物同行して、また戻ってきて診断やってズームやってみたいな感じの、この繰り返しっていう感じで、もうなんか診断やってるかカウンセリングやってるかお買い物同行してるかみたいな感じの今日この頃でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。で、服装心理ラボの方でも、そちらは私担当じゃなくって、一緒に運営しているスタイリスト陣が担当するんですけども、そちらの方でも結構お買い物同行とか、いろんな診断、カラー診断とかね、カウンセリングとか、そちらもバタバタバッとご予約いただいてまして、まあ、そちらはそちらでね、うちのスタイリストたちが、服装心理ラボを一緒に運営してくれてるスタイリストたちが担当なんですけど、まあ一応私がオーナーっていうことで、クオリティコントロールはしなきゃいけないので、なんだかんだお買い物動向があれば、どんなものを選んだかっていうのは一応チェックしますし、診断とかもね、全部チェックするので、まあ、忙しいという感じですけれどもね。はい。で、昨日のね、お話のちょっと続きをしようかななんて思ってて。で、まあ、昨日はね、いわゆるまあ、イメコン診断っていうのは、まあ、パーソナルカラー診断とか、なんたら診断ですよ。似合う服を知るための診断っていうのは、まあ、ある種そのファッションの選択肢を絞る。もう絶対に失敗がないような、これさえ着てれば問題ないよっていうものが選べるように、その選択肢を絞るものだよってお話をして。ただ、私がやってるその服装心理学をベースにしたスタイリングっていうのは、同じように診断はするんですけど、ちょっと違っていて、可能性を広げる。これも似合うし、これも似合うし、これも似合うよっていう可能性を広げるものなんですよねっていう話をしたんですよね。で、その続きとしてね、まあ、一見可能性を広げるっていうと、すごくね、じゃあ選択肢が減っちゃうより可能性を広げた方がいいかなって単純に思われる方も多いと思うんですけど、でも実はやっぱり可能性を広げる時にね、こういう手法を取ってスタイリングするときには、やっぱりお客様ご自身が、その自分がどうなりたいかっていうのがないと、実は無限にこう話がとっ散らかっていってしまうので、そこが肝だったりするんですよね。なので、ある種、例えばうちの服装心理ラボなんかでもそうなんですけど、やっぱり可能性を広げていくのがうちのラボも目的なので、これもできるよ、あれもできるよって、ひたすら、さあ、あなた何したいっていうのを問われ続けるって言ったらちょっと厳しい言い方になるけど、そんなに詰めたりはしないよ、詰めたりはしないけど、でもそれを見つけようねっていうところが実は肝なんですよ。で、やっぱりラボのメンバーの皆さん、うちではラボメンさんって略して呼んでるんですけど、ラボメンさんたちはいろんな事情で、その自由におしゃれを楽しめないくなっちゃった人も結構多いんですよね。周りの目を気にしすぎてしまったり、あとはその周りの人からあれが似合わない、これが似合わないって言われすぎてしまって、ちょっと分かんなくなっちゃったりとかね、自分でいろいろなコンプレックスがあって自由におしゃれ楽しめなくなっちゃったとか、あといろいろ診断を受けすぎちゃって分かんなくなっちゃったとかね、まあ、いろんな事情でおしゃれ楽しめなくなっちゃって、でもう一回ちゃんとおしゃれを楽しめるようになりたいっていうことで入ってきた方も結構多いんですけど、やっぱりそういうふうに、その何かのきっかけで自分の気持ちを抑えちゃう、人からこれが似合わない、あれが似合わないって言われたとかね、あと診断を受けてもうそれを丸呑みして、ひたすらそれを実践してきちゃった、自分の好きかどうかっていう気持ちを封じ込めてねとかだと、やっぱり一回そういう好きっていう感情を封じ込めちゃうと、もう一回それを取り戻すのって意外と時間がかかるんですよ。やっぱり感情を抑えちゃうと、それが癖になってしまうので、ストッパーがかかっちゃうんですよね。何かこれ着たいなって思っても、あ、でも似合わないかもしれないとか、あ、こんなの着たら痛いって言われるかもみたいな感じで、 本当に無意識レベルですぐにすぐさまストッパーがかかっちゃうので、この口からこれが来たいっていうのがこぼれる前にストッパーかかっちゃうんですよ。結構これが厄介で、そのストッパーを外していく作業を行わなきゃいけなくて、それが結構時間がかかったりするので、まあ、だからこのオンラインファッションコミュニティ、オンラインサロン、月額制サロンっていう形をとって、ある程度長期的にその自分の期待気持ちをね、素直に表現する、期待何が期待のかを素直に口に出せるようにする練習はちょっと時間がかかる場合が結構多いので、まあ、だからこその月額制で長期的に私がサポートできるようなあの場所が欲しいなって思ってこのラボを作ったっていう、そういう経緯もあるわけなんですよね。なのであのやっぱりね、その自分が何をしたいかっていうのがないと、あの可能性が広がるだけ広がって、放射状に広がるだけ広がって、どちらかって言って何もないってなっちゃうのでね、最終的にはやっぱり選ぶのは自分なので、その自分に選択権を取り戻すっていうのかな、それをすごく大事にしてるんですよ。だから例えばあのやっぱりラボに入ってきたばっかりの時とか、あとはうちの、のスタイリングを初めて受けるお客様とかがからよくあるんですけど、単純に私の着こなしどこがおかしいですか、アドバイスしてくださいっていう言われることが多いんですけど、できないんですよ。それは何かっていうと、そのうちは選択肢を絞るあの意図でやってないので、例えばね、それがあのとにかく似合う服を着ることこそが人類にとって幸せなことなんだっていう風に私がね、確固たる信念を持っていれば、あ、じゃああなたここが似合ってないからこう直せばいいわよっていう風に、もうお客様の話も何も聞かず、お客様の気持ちも組まず、バーッと指導はできます。だけど私はそういう信念でやっていないので、やっぱりその人が着たいものを着ることが一番幸せだ、でそれをできる限りその人の他の人が見ても美しくなるように仕上げていくことが、まあ、スタイリストの仕事だっていうふうに思っているので、あなたはどうしたいんですかっていうことしかないわけですよ。でこれってなんか、結構なんだろうな、健康診断の話とかにもよく例えるんですけど、例えばね、明らかに健康診断やって悪いところがあったとしましょう。要検査のところがあったとして、検査して、あ、これは悪いところがあった、直さなきゃっていう状態だったら、もう思いはさせず、はい、直しましょうなりますよ。ファッションも一緒で、その明らかにね、似合うか似合わないかとか、何をしたいかとか放っておいて、明らかにその格好はちょっとあのおかしいよねっていう格好をしてる人がいれば、そりゃパッと来ただけでアドバイスしてくださいって言われたら、そこ直しましょうって言えますよ。ただ健康と違ってファッションって、その明らかに悪いっていうパターンが少ないんですよね。例えばなんだろうな、上の T シャツが紫でドクロマークがいっぱい散りばめられてて、下のパンツが黄色で星印がいっぱい散りばめられたら、さすがに目がチカチカするからちょっと押さえた方がいいかもしれませんねっていう話はできるけど、まあ、昨今の日本国内でそんな奇抜な格好をしてる人はあまりいないわけですよ。ましてやファッション悩んでる人って大抵もうパッと見はおかしくない格好をしてるんですよね。だけどそれが自分の目指す理想とか何かと違う、何か違う、もしくは何らかのそれ悩みを抱えているっていうのがあるんだけど、でも健康診断で要検査再検査レベルになるような悪さではないわけですよね。でそうなると、そのお医者さんにね、健康診断どこも引っかかんなかったのに、でも私はもっと健康になりたいんです、どうすればいいですかって詰め寄ってる状態と一緒なんですよ。そう言われちゃうと、どこか何かあの生活であの不具合感じてるんですかとか、もっとどういう風になりたいんですかっていう風にやっぱり質問せざるを得ないと思うんですよ、お医者さん的にもね。それと一緒でやっぱりファッションも、その明らかにおかしいところがない状態でアドバイスしてくださいって言われても、いや、どうなりたいんですか、何自分的に困りごとは何ですかっていうのがないとアドバイスができない、しちゃいけないと思うんですよね、無責任に。だからやっぱり大事なのは、自分がどうなりたいかとか、どうなりたいっていうのはそのプラスの意味もそうですし、ここを直したいっていうね、マイナスを提示してくれてもいいわけですけども、でもやっぱり自分がどうなりたいかっていうのを決めないと、やっぱりアドバイスはできないので、やっぱりそこを決めるのが本当に自分としてしっくりくるファッションを手に入れる、まず一番の ところだし、そこは自分がどうなりたいかを決めることは自分にしかできない、どんなスタイリストにもできないことなので、そこはぜひしっかり考えてもらいたいなと思って、まあ、それを見つけて、でもそれ見つけるの結構大変だったりするんですよね、自分がどうなりたいかって。だから服装心理ラボで例えばいろんな人と交流をしたりとかすることで、こう自分を見つけていく、本当に自分自身を見つけていく作業なので、それをやっていってほしいなと思っていて、でラボもね設立1年過ぎて、最近入ってきた方がその自分探しをスタートされるたりして、でももう1年以上入ってる人はだんだん自分を見つけてきてっていう、それがなんか交差してきて、すごくねそのラボっていうグループとしても、なんだろうな、そういう人の姿を見て学べるっていう、いろんなステージに立っている人がいるからこそ学びが深い、グループになってきたなっていうのを最近すごく感じるので、なんかこう自分らしいファッションをね、この春こそ取り戻したいなというかね、手にしたいなっていう方には本当にいい場所になってきたなっていうふうにしみじみと思っております。ぜひぜひね、まだまだ会員さん募集してますのでね、はい、番組概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければ覗いてみてください。はい、ということでこの番組ではまだまだ皆さんからのお悩み、お便り、トークテーマのリクエストお待ちしております。番組概要欄に貼ってありますマシュマロのリンクから投げていただくか、もしくはラジオトークの公式機能のお便りからお送りください。そしてこの番組の更新情報は各ポッドキャストサービスでは登録をすると、ラジオトークではフォローすると受け取ることができますので、ぜひぜひフォローの方をお願いいたします。また面白かった回はぜひツイッターなどで感想をつぶやいていただくと励みになります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。